こんにちは、ビーボールミューズナゲです。今日はですね、前回予告した通りに、レイカーズの、コービーの最後の試合を現地に観戦しに行ったという誠さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、コービーのラストゲームを見に行ったということで、
はい、
事前に、私の方に DM をいただいたんですよね。
そうですね、
はい、ギリギリに着くから空港から間に合いそうかみたいなことでしたよね、確か。
そうですね、うん、まあ、道路が混むだろうなっていうのは、その時間帯的に夕方に到着して、その後すぐ試合だったので、
うんうんうん、
ちょうど仕事帰りの人たちがロサンゼルスで車社会というか、
そうですね、
そういったところ、そういった印象があったので、どう渋滞事情とかどうなのかなと思ってまあちょっと現地に住んでるナゲさんに連絡をして、
はい、
はい、聞いてみようかなと思いまして。
何時頃に着いたんですか、空港には？
飛行機の到着予定時刻は5時55分で、夕方の、実際着いたのは何時だったかな、5時多分半ぐらいだと思うんです
よ、ね。あ、じゃあちょっと早めだったんですね。
ちょっと早く着いたんですよね。
で、今回のちょっと、はい、戻りますけど、今回の、はい、試合に行くっていうふうに決めたのはいつ頃だったんでしょうか。
はい、多分ちょっと1ヶ月ぐらい前じゃないですかね。僕多分その投稿してるんですけど、
うん、
インスタグラムかなんかに。
うん、はいはい。
どこだったかな。
あ、チケットを取るっていう、なんか
そう、
まとめをちょっと読んでたんですけど、
ツイッターにまとめていて、うん、その時の投稿で1日休み取れたら行けるかもしれないっていう投稿をしたんですけど、インスタグラムに、その日に思いついたんですよね、うん、もう思いついたその日パッと投稿しちゃって、
うん、
そうですね、その時に多分1ヶ月ぐらい前です、
うん、
試合の、
うん、でも結構ギリギリだ、はい、その前の投稿かなんかもそのトゥゲッターに上げてるの見ても、行けない、なんか知り合いは行くけど自分は行けないっていうのが急に行けそうになって、そこからもうすぐ、
そうですね、もうほとんど諦めかけてたんですよ、うん、3月に入ってはレイカーズ試合とかも、まあ、ハイライトとかチェックはしてて、
うん、
あ、多分もう今年はいけないんだろうな、もう見れないんだろうなと思ってたんですけど、うん、まあ、パッと妙案を思いつきまして一日休みがいけるんじゃねえかみたいな。
ああ、その案を思いついて行くことになったってことですね。
そうなんですね。で、飛行機のチケットを探したら、まあ、まだ空席があって、
うんうんうん、あ、まず飛行機の、そうですよね、
うん、そうですね、で滞在時間は短いけど、まあ、この時間なら試合を見てギリギリ帰ってこれるんじゃないかっていう、
うん、
はい
ということで、羽田から、
そうですね、羽田はこれ0時5分発、水曜日、うん、13日の水曜日0時5分発の羽田からロサンゼルスに、
うん、
まあ夕方5時55分に着いて、
はい、
で7時半からスタートする試合を見て、はい、で夜の0時50分深夜便で、まあ、ロサンゼルスから羽田空港に帰国する。で東京着くのが金曜日の朝5時、
うん、
なので、まあ、木曜日1日休みを取れれば、まあ、会社から直帰でロサンゼルスに行くっていう、
で
スラが組めるかなと。
金曜日に会社に行ったんですよね、そのまま。
行きました、
羽田だから。
羽田予定通り5時頃着いて、はい、まあ、ちょっとまったりしてから6時ぐらいかな、はい、6時7時ぐらいに羽田空港出て、で、まあ、8時半ぐらいに会社着いて仕事をしましたね。
すごいですね、
はい、
もうそれが、
はい、
なんだろう、それを合わせて本当に今回誠さんの旅がすごすぎて、
はい、
うん、コービーの60ポイント並みのすごさだなって。
ありがとうございます。もうちょっと、まあ、そうですね、これならいけると思ったし、その最後の引退試合だから絶対見に行きたいと思って、
はい、
まあ、それだったら、まあ、一泊できないけども、
うん、
いいかなと思って。
じゃあこれあの感染旅行結構何度もされてるみたいなんですけど、はい、これぐらいのちょっと無茶な感じは初めてですかね、さすがに。
そうですね、ゼロ泊は過去に経験がないです。一番短いので3泊5日普通に3日間 LA に滞在して、
うん、
2試合3試合見て帰るっていうのがまあ普通だったんですけど、うん、ちょっとまあ仕事の都合もあって長期の休みが取れなかったもんで、
はい、うん、
でまあ、木曜日1日だったらどうにかなるかなと思って、まあ、会社にもお願いをしたら、まあ、1日だったらいいよっていう話だったので。
うん、あ、そうですね、その、投稿のツイッターでの投稿のまとめを見てたんですけど、その、
はい、
入国審査の時に滞在先をステーブルセンターって書いたっていうのを、
そうですね。
見てすごいいいなと思ったんですけど、はい、それで、
あ、そうそう、本来ホテルの名前を書かなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、
そうですよね。
まあ、今回宿泊をしないので、なんて書こうかなと思って、なんか空欄にするのもあれだし、
ね、
あのなしってあのノン NONE って書くのもありだと思ったんですけど、うん、なんかそれもちょっとかっこ悪いなと思って。
うん、
ステープルセンターって書いたら、まあ審査官になんでお前はここに行くんだって、あ、ここに泊まるんだみたいな。
うん、
感じで言われて、
うん、
でまあ今日来て試合見て帰るんだよって言ったら、
うんうん、
マジかみたいな感じで言われて
、うん、驚いてました。
そうですね、うん、クレイジーとまで言われませんでしたけど、なんかそんなことを言ってあげたような感じの表情で、あの、お金使いすぎんだよみたいな感じで会話言ってました。セービングマネーとかって言われましたね。
あ、そうなんですか。
はい、
もう遅いですよね、その
時点。そう、その時点であの飛行機がすごい高かったんですよね、今回。
ああ、そうなんですか、ギリギリだったから。
いや、ですね、僕ちょっと知識がなかったんですけど、はい、正規割引運賃って言って普通ロサンゼルス多分十何万とかで往復で行けるんですけど、
うん、
それがなんか2泊以下とか1泊以下になっちゃうと定価の飛行機のチケットでしか取れないらしいんですって。
へー、
今回ちょっと飛行機代の方が試合のチケットよりも高くって、
試合のチケット
も、はい、そうなんです、試合のチケットもちょっとあの値段を抑えたんですよね、後から。
あ、そうなんですか。
そうなんです、最初はちょっと1階席の、まあ、十何列目、
うん、
ゴール裏というかコーナーの十何列目をちょっと狙っていて、
うん、
まあ、あの値段を出してもらったんですけど、さすがにちょっと高いなって、まあ、あの試合展開は結果から見れば別にそれぐらい最後払ってもよかったなと思ったんですけど、
うん、
行く前はあの、まあ、試合結果は当然わからないし、
うん、
あのましてや行為もその前の試合ではありますから、もしかしたら怪我で欠場するかもしれないし、
そうですよね、
ある意味、まあ、ギャンブルじゃないですか、
うんですね、
だからそこにちょっとお金をつぎ込むのはちょっと気が引けて、うん、まあ、飛行機代も高いからって言って、
うん、
今回1階席の一番後ろの方で値段を10万ぐらいケチったんですよ、チケット、試合のチケット、
うんうんうん、あ、そんなに差があるんですね。
そうですね、
で、まあ飛行機がそんな構造になってるんですね。
はい、うん、その辺の仕組みちょっと分かんなくて、もうちょっとその僕の頭の中ではもうちょっと予算安く抑えて、あ、飛行機代を安く抑えて試合のチケットにもうちょっとつぎ込もうと思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとそれが叶わなかったので。
なるほど、
はい、飛行機代ちょっと取られちゃったんで、まあ、試合チケットはちょっと我慢して後ろの方でっていう感じで、
うん、いや、でも後ろって言ってもまあ2階席ですよね。2階席、
あ、1階席の後ろの方でですね、うん、なんて言えばいいのかな、ステープルセンターでいうと、まあ、200番台の席があるんですけど、
そう、はい、うん、
一番1列、1階席の最初の多分20列ぐらいは100番台の席なんですよね。で、同じ1階席で200番台っていう席があって、
うん、
そこが、まあ、いわゆる1階席の後ろの方って言われてて、
ボックス席の下ですよね。
そうです、うんうん、そうです、はい、
そうですね、その席が間に、うん、
はい、
挟まってる、
ガラス越しに見れる特別な部屋みたいのがあって、
うん、
そね、その上が2階席って言われる300番台のエリアがあるっていう感じですね、
うんうん、なるほど、
はい、
じゃあまあ結構いいですよね。
そうですね、200番台ちょっと肉眼で見るにはちょっと遠かったんですけど、うん、全体がコーナーって意外と全体は見やすくて、
うん、
場所的にはすごく良かったです、結果的には。
ああそうですか、
はい、
なんか写真もフリッカーに上がってる写真も、はい、うん、見たんですよ。すごい綺麗に撮れてて、
ありがとうございます、
うん、なんかコーナーだけどなんか逆にこう全体が見渡せる感じが
あって、そうです
ね、うん、すごいいいですね。
なんかそうですね、四角になるのがちょうどリングの手前側のリングの向こう側っていうんですかね、ちょうど逆側の45度あたりだけはちょっと四角になっちゃうんで、まあ、コービーその辺からスリーポイント何本か打ったので、まあ、あの辺の時はちょっとうまく取れなかったんですけど、
うん、
それ以外は割とちゃんと取れてて、
はい、そうですね、
はい、
すごい、
あの選択肢としてはすごくいい、
うん、
はい、チョイスだったのかなと思って、
うん、あ、席として、は
い、
うん、
そうですね、まあ、その辺もちょっといろいろ狙ってあの、うん、お願いをしてそこを取ってもらったっていうのもあるんですけど、
うん、あ、なんかどっかを通して取ってもらったんですか。
あ、そうです、あの、うん、ワールドイベント鎌倉さんっていう会社がありまして、
はい、
はい、あの、うん、お一人でやってらっしゃるんですけども、
はい、
まあ、その方とはもう十数年、
うん、
僕が旅行に行って今回15回目なんですけど、アメリカの、
おお、すごい、
15回中14回はそこにお願いしていて、
へ、
はい、もう長い付き合いですね。で、僕の好みとかも分かってて、
うんうん、
こちらの要望を伝えれば大体あの狙い通りの席の提示をしてくださる。
へ
え、はい、
すごいですね。なんか以前もなんかどなたか誰かそういうあの同じところを使ったっていう話を聞いたことがあるんで、はい、じゃあそれはまあどこを見に行くにしても、どのチームを見るにしても、はい、そこを、
そうですね、基本的にはあのそこにお願いをして、
うんうん、
はい、チケットを取ってもらう感じ。最近はちょっとその飛行機のチケットとか今回自分で取ったりとか、うん、ちょっとなるべく自分でやってみようっていうチャレンジを最近はしていて、
なるほど、
あ、まあ、昔は全部丸投げしてお願いをして、あの飛行機からホテルから試合チケットも、あの場合によっては空港からの送迎とかもつけてもらったりとか、
あ、なるほど、
はい、全部お願いしたんですけど、ここ 2,3 回はホテルでは自分で取ろうとか、
うんうんうん、
今回まあ飛行機は自分で取ろうとか、あとまあ値段で相談して安い方を選択しようとかっていうところで、まあ、なるべくちょっと向こうの負担も減らしつつというか、
なるほど、
はい、
そうなん、そういう、まあ、全部あの頼もうと思えば頼めるんですね。
そうですね、基本的にはあのツアーをやっていて、うん、あの面白そうな試合をいくつかピックアップされていて、うん、まあ、ホームページ、まあ、検索していただけると分かるんですけど、うん、
はい、
あのどこだったかな、ロサンゼルス、あとゴールデンステートウォリアーズ、
うん、
あとマイアミヒート、
うん、
あとシカゴブルズとか、まあ、あの有名どころのチームに何チームか抑えてて1年間ツアーを組んでて、まあ、それに乗っ取って申し込む人もいますし、僕みたいにこの日のこの試合は見たいんだ、ホテルはここにしたいんだっていう要望を伝えて、まあ、それであのオリジナルリクエストを受付もしてくれますし、
うーん、
はい、
いいですね、そういう、
そうですね、あの、まあ、お一人でやってらっしゃるんで結構忙しい時は僕も断られたりするんですけど
そうなんですか、
はい、あのその方結構バスケだけでなくてテニスとかもやってらっしゃるので、石堀圭選手が あの全米オープンとか全豪オープンとか、うん、ああいうところにぶつかったりとかすると、うん、ちょっと今はみたいな感じで、オリジナルプランはちょっと受付してないんですとかって言われちゃったりすることもあって、
うん、多そうですもんね、なんか見に行く、
そうですね、テニスのファンも多いらしくて、ね、僕一回そのちょっとちょうど錦織選手の試合と被った時に、
うん、
まあ、オリジナルプランを提示してたら、
うん、
ごめんなさいって言われたことありましたね。
あ、そうですか、
はい、まあ回らない、まあ一人なのであの回らない時は回らない、
ね、そうですよね、うん、へえ、じゃあもうそのギリギリについて試合に、
はい、はい、
で最初のなんかマジックの紹介が見れなかった、
そうですね、その入場に思ったより手こずったというか、僕もいろんなプランを考えて、うん、その投げさんからアドバイスをもらったりとかして、うん、でタクシーで行こうかとか、あと、
う
ん、Uber っていうアプリがあって、
そうですね、
あの説明をしておくと、あの一般人が運転する車にアプリで呼びつけて乗るっていうか、
うんうん、
そういうアプリがありまして、あのまあ、タクシーより安く済むっていう便利なやつなんですけど、まあ、それを使うか、
うん、
まあ、ちょっと迷ってたんですよね、
はい、
で多分空港から行きのタクシーは捕まるだろうと思ってたんですけど、
うん、
帰りがやっぱり混雑して
そうです、ね、
タクシー捕まえらんないんじゃないかとか
走ってないですからね普通になんかこう呼んで
そうですねロサンゼルスって流しのタクシーがないので、
うん、ないですね、うん、
だから近くのホテル の, あのロビーに駆け込んで、うん、タクシーが行ったらそこに乗るか、ね、いなければフロントに頼んで、
うん、
あ、外部からの人ってフロントにいきなり行ってタクシー呼べるんですかね。
呼べそうな気もしますけどね。
呼べるんですか、うん、そこまで僕もあの考えてなかったんですけど、うん、まあ多分捕まらないだろうなと思って、
うんうん、
で、日系の向こうでツアーやってるあのエレファントツアーさんっていう会社がありまして、
はい、
そこも僕何度か、お願いしたことがあって、そこにちょっと車の送迎をお願いしたいと。
うん
いう話を3日前かな行く3日前ぐらいに日曜日にそれを決めてメールをしたんですね、はい、で現地って1日前の日なので、
うん、
土日お休みですから
そ
こから待って待って火曜日にメールの返事が来て、
うん、ギリギリに
大丈夫ですよみたいな感じで、
はい、
で、まあ、お願いをしてあの空港着いたらあの名前を掲げたボードを持ってるおじさんがいて
あ
その人に急いで行ってくださいってお願いして乗っけてもらったんですよね。
で帰りも
時間でそうです帰りもそうですね。で行きはそのやっぱりそのロサンゼルス空港から高速を2本乗り継いでステープルセンターまで、うんはい、ダウンタウンまで行くんですけど
そうです、ね、
ちょっと道路の番号を忘れちゃったなその空港から東側に向かう高速道路がすごい渋滞していて、
うん、そうなんですよね105ですね
105ですか、はい、その後110でしたっけ101でしたっけ、
うん、110
でしたっけ、はい、そこから多分あの左折して110っていう高速道路に入って北側に行ってダウンタウンを目指すんですけどそっちはすごい空いてましたね、
うん、あそうですかへ
はいそこはもうサクサク進んでその前が本当に混んでいって、
うんうんうん、
LA の高速道路多分片道8車線ぐらいあるんですよねすごい広いのに全部渋滞してて、うん、で一人で運転する人が多いからっつってあそこってあの2人以上乗ってる人の優先レーンみたいのがあって、
はい、
カープルレーンとかっていうんですよ、
う
ん、確か、
はい、そうです
もちろんそこに乗ってもらって行ってるんですけどそっちも渋滞してて、
うんうんうん、そうですよね
まさかまさかの、まあ、予想はしてはいたとはいえ渋滞してんだ
焦りますよねその
焦りますねど
うすることもできないから
はい、うん、で僕らはでももうどうにもできないのであとはもう早くついてくれっていう乗るだけで、
うん、
ドライバーさんもまあここは混んでますけどその曲がったらついてますからあの、
うんうん、
我慢してください安心してくださいって感じで言ってて、うん、
なるほど、
まあ、信じるしかないなと思って、うん、でステープルセンターついても周りの人がすごすぎて
ああ
車も止める場所にあの
あ、そうですよね、
行くまでにちょっと時間がかかって、
うん
あのステープルセンターのちょうど北東側に名前が呼べないんですが、ね、LUXE っていうホテル、ラックス、
はい、ラ
クセっていうのかな、
はい
うん、僕もちょっと一回泊まったことあるんですけど、うん、そこのホテルの前で泊めてもらって、うんま
あ、
そこから歩いて多分2、3もう目の前見えてます
けど、ね、2、3
分ぐらいで普通だったら着くんですけど、
うん
まあ、人がすごすぎてあの日は
そうですね私も昼間に行ってました
はいあそうですねいらっしゃいましたね、
うんうんうん、
そうなんですよねもう最後の交尾を多分あれチケット持ってない人たちですよね
そうですねうん完全にもう、ま、なんか とりあえずステープルズの前に行こうっていう、
はい、
まあなんかイベントもいろいろやってたんで
そうなんですよね、うん、僕ちょっとそこのイベントを全然見れなくて、
うん、
時間がなくて残念だったんですけど、
うんそうなんですよ
まあ、それを見に来た人たちがすごいいっぱいいて、
うん、すごい人でした本当に
全然中に入れないっていうかそのステープルズで近寄れないような感じなんですよね、
うん、
で周りあのステープルセンターの窓ガラスにはコービーのあの大きな
うん
ビルボードはこう貼られてて、
はいね、
それも写真撮りたいしと思って、うん、なんか外でいろいろやってるうちにどんどん時間は過ぎてってで中に入った時もまあもちろんあのなんだっけ金属探知機でこう検査を受けて、
うん、
荷物チェックも受けたりとかするんで、
うん、
僕毎回結構荷物割と持ってく方なので、
うん、
そこでもまあ時間ちょっと食って
ああなるほど
NP の感染ってそのなるべく荷物は軽くしろって言われてて、
うん、
まあ多分地元の人たちなんかもチケットを片手に持っていくぐらいのそんな、ね、軽いノリで行ってる人も多いけども、
そうです、ね、
やっぱり海外からこう行ってるんで、
うんうん、あそっか、なんか応援ボードとかもあったんですよね。
応援グッズ、そうボードも何個か何種類か作って持っていかなくちゃいけないからクリアファイルに入れたりだとか、
うんうん、
それをなんか手ぶらで持つのも嫌なんでリュックサックを一つ、うん、ちっちゃめのリュックサックを持ってって、
うんうん、
リュックサックってあの会場によってはあの、うん、ダメだって言われるのがあるんですけど、うん、ステープルセンターはリュックサック大きさ次第では大丈夫らしくて、
うん、
まあ、それも過去の感染の経験から分かっていたので、あのこの大きさなら大丈夫っていうバッグを別に持ってって、
うん、
まあ、あの行ってあの行き帰りの荷物とは別にそのちっちゃいカバンを持ってってそこに必要なものだけ詰めて、カメラとかそのクリアファイルとか、
うん、
はい詰めて、まあ、中に入るんですけど、まあ、その時もまあもちろんボードも見られましたし、
うん、
カメラもまあ軽くチェックされて、カバンも全部あのチャックを全部開けて、うんうん、ここにはこれが入ってるよ、ね、これが入ってるよ説明をして、
はい、
でポケットからもなんか携帯やら鍵やら何やら全部出して、うん、結構僕割と時間かかるんですよ、そこは入場は。
なるほど、いろいろ持ってるよから、
はい、でその後、その日当日あのギブアウェイって言って、
うんうん、
プレゼント入場者全員に配られるプレゼントがあって、
はい、
入り口で本当はそのコービーの20周年を引退を記念したパンフレットと、
うんうん、
あとはそのコービーありがとうサンキューコービーって書いてあるちょっと大きなチケットとチケットを保護する
プラスチックの
ケースと、あとネックストラップ付き、
はい
のやつがもらえるはずだったんですけど、
はい、
それが僕 の、 あの入った入り口では配ってなくて、
なんでですかね、うん、
もしかしたら在庫が全部なくなっちゃったんですかね、そこの入り口で用意してた分がでなくて、で歩いてる人に聞いて、
うん、
どこでもらったのって言ったら、うん、あっちの入り口だよって別の入り口を教えてもらって、
うんうん、
まあ、そっちに行ったりとかも知ってる間に、うん、あの連れがいたんですけど、連れがトイレ行きたいとか言い出したもんで、はい、で入り口でじゃあ待ってるからって言ってトイレ行ってもらってる間に僕はそのパンフレット持ってる人を見つけて、
うん、
どこでもらったのって聞いて、うん、あっちだって言うから急がなくちゃと思って連れをトイレに残してもらいに行って、
うん、あじゃあもらえたんですね。
もらえました。ただ結構待たされましたね。簡単には配ってくれなくて、
あ
どこの入り口から来たんですかって聞かれて、僕はその通りの名前フィゲロアストリートっていう南北に走ってる道があって、うんうん、そっち側の入り口の名前がフィゲロアストリートエントランスという名前だったっていうのを知ってたので、
うん、
それを伝えたら、あじゃあちょっとここに並んで待ってくださいっつって並ばされて、で違う人なんかはその入り口の名前知らない人なんかは答えられなくて、
うんうん、
じゃあダメですみたいな感じで、その人はもらえなかったのかどうかわからないですけど、うん、その時はなんかこう拒否られてて、
あ
で、まあ、列に並んで僕も何人か待って配られたんですけど、その配る人も段取りが悪くて、その待ってる人の列の分をちょっと別個にこうね用意すればいいのに、
うん、
あのそっちの入り口から入ってくる人たちにずっと配ってて、なかなかこっちの方に回してくれないみたいな。
なるほど、
はい。で、そうこうしてるうちに連れがトイレから出てきて、どこにいるのっていうメッセージが来てて、あ、やばいやばいみたいな。
うん、
で一緒にもらおうと思ったんですけど、その試合のチケットを見せないともらえませんっつって、連れてこいって言われて、め
ん
どくさいなと思いながら、またトイレに戻って、あの、反対側の入り口だったんで、ぐるっと回ってトイレに戻って、
うん、
で、連れを連れてきて、で、まあ、見せて入って、パンフレットをようやくもらって中に入るっていう、結構中に入るその時間かかってる間に、
うん、
僕がパンフレットもらってる頃かなマジックが喋り出して、
うん、
あーもう始まった始まったみたいな、
うんうん、
はい、
なるほど。結構いろいろその中に入るまでが、
そうですね、うん、いつもだったらもうあのチケットピーって見せて、うんうん、あの入場の審査というか、
うん、
金属探知機のチェックをまあ割とパッと済ませたら、
うん、
まず自分の席のゲートを探してすぐ入って、
ね、
まず席に着くんですけど、
うんうんうん、
ちょっと今回それができなくてというか、なかなかいろいろ手こずって、まあそうですね、想定外のことも多くて、
う そうですね。まあでもそのし、まあなんだろう、でもやっぱり7時半ぴったりに始まったわけじゃないっていうか、まあいろいろ始まるまでにいろいろ。
そうですね、実際そう、僕も多分そこに席に着いたのは7時半過ぎてたと思うんですよね。セレモニーとかが多分7時半ぐらいなのかな、まあ、ちょっと過ぎてたのかなぐらいに始まって、実際の試合はもうちょっと遅かったは
ずですよね。始まる、試合が始まるまでには結構ちょっといろいろありましたよね。
はい、そうですね、う
ん、
その試合前に結構そのセレモニーもあったし、うん、マジックが喋る前に僕はあの帰ってから気がついたんですけど、うん、あのスクリーンの覆う白いカーテンみたいのがあって、
うん、
そこにコービーの栄光の歴史がこう映像で映し出されてたのを後から見て、うん、あ、こんなのもあったのかと思ったんです、
う
ん、
そうですね、あれはなんかあの毎試合始まる、はい、前になる やってるんですけど同じやつ、
そうですね、
うん、だけど今回はその毎回他の試合では、はい、まあ、レイカーズのなんだろういろんな映像が流れて、はい、なんだろう、 毎年変わるのかな映像が。
そうですね、うん、毎年変わるみたいです。いつもあの選手紹介の直前にあの白い幕が降りてきて、選手紹介の一環としてそこのスクリーンを使ってプロジェクターみたいな感じで映して
やってるんですね。そうですよね、スコアボードの上、はい、あたりからもうフロアまでだから結構
そうすごい長い、あれ何メートルなんですかね、結構でかいカーテンのような筒状にこう降りてきて、どっかの席でも絵が見えるように多分4つぐらい、
そうですね、
4箇所ぐらいから映像を投影して、あのいろんなビデオが流れるって感じですよね。
それで、終わるとそれがバッてこう落ちて、それをレイカーガールが、はい、レイカーガールがこうまとめて、
はい、
ささっとまとめて、
そうですね
っていう。でもあれすごい好きなんですけど、
はい、
あのすごい迫力があって、
はい、
あのジャーンってこう音楽が、ね、うん、あって始まるんで、今回それがコービー仕様になってて、それは結構感動しましたね。
そうですよね、これが今回見れなかったのがちょっと残念でしたね、う
ん、あれ結構上がりますよね、あれ、
あれ上がりますね、しかもコービーのあれは本当に見たかったな
うん、そうですね、
実はその選手紹介の、うん、その後に行われた選手紹介の動画をビデオで撮ってたんですけど、うん、
はい、
僕その時白い幕が降りてくるもんだと思ってて、
あ、
ずっと引きの絵で撮ってたんですよね。そしたら延々と降りてこないで、
あれ幕はみたいな、
そう、あれ今日幕ないのと思っていって、あ、まあ、帰国してビデオ見たら、あ、この時やってたんだ、
あ、結構早めにやってましたね。なんか2回なんか選手紹介が2回っていうか、
はい、
うん、ありましたよね。
あ、そうなんですか、それ
初、うん、ていうかその、うん、幕のやつで選手紹介かって思いきや
違って
みたいな、なんか、うん、で改めてまたなんかビデオでっていう、なんかビデオだから、ビデオでのなんかトリビュート映像が本当に何回ぐらいあったんですかね、あれ、何度もありましたよね、すごい、
はい、タイムアウト中は全部ですね、ハーフタイム含めて何回やったんですかね、もうかなりの数ありましたね、
うんうん、そうですね、なんかその内容もその元チームメイトからそれぞれなんか一言っていうのがテーマだったり、なんかあのセレブでよく来てるおなじみのセレブファンからみたいなとか、はい、いろいろありましたよね、元レイカーグレートたちからとか、
そうですね、うん、あとはあのなんだっけ、他のスポーツのスター選手、あのベッカムとか、
うんうん、
イースの誰だったっけな、ちょっと名前忘れちゃいました、ジョコビッチだったか誰だったか、
ああありましたね、うんうん、
はい、そうですね、他のスポーツのスーパースターたちから、まあ、コビに対するメッセージとかもありましたし、結構いろいろありましたよね、いろんなパターンで、そのテーマごとに、そのタイムアウトごとにそのテーマが決まってて、元チームメイトとかスーパー、あの他のスポーツのスーパースターとか、あのハリウッド俳優とか、はい、
いや、それでなんだろうと全体的にどうでしたかっていうすごい雑なあれなんですけど、
はい、
うん、そうですね、じゃあその演出とかの点、
はい、
面で、
はい、
どうでした、すごい
演出面はすごく良かったと思います、うん、あのレイカーズの試合を僕も何十何試合か見てるんですけど、
はい、
ステープルセンターで、残念ながら他のチームと比べてちょっとしょぼいなって思うところが結構あって、うんうん、あの 割とレイカーガールがずっとダンスしてる印象が強いんですよね。レイカーズの試合。そうなんですよね、
うん。
他のチームは T シャツバズーカでバンバンって投げたりとか、あとはなんかその子供たちのダンクコンテストやったりとか、まあ観客が参加するようなアトラクションがあったりとか、あとはそうですね、まあキスカブとかはまあ普通にありますけど、まあでもレイカーズは割とこう、数がそういうアトラクションの数が少ないなと思っていて、いつもちょっと退屈な印象を受けてたんです
けど、ああなるほど、
はい、今回はちょっとコービー仕様っていうところで、まあテーマは一貫してトリビュートでその、まあそうですね、いろんな人たちのありがとうメッセージを流すっていうだけなんですけど、でもそれはすごい引退試合としては最高の演出だなと思って、
そうですね、
すごい良かったですよね、
そこにつきますよねやっぱり。
そうですね、トイレも一回も行きませんでしたしご飯も買わずにお腹空いたなとか思いながら腹減ったなとか思いながら、ずっと見てましたね、スコアボードのところ、
ひたすらストイックにこう
席から離れて、ね、写真も撮って僕のフリッカー見ていただけると分かるんですけど、その人ごとにこう1枚ずつ写真を撮って
すごいですよね、そうすごい写真の量が、
そうですね、あれ300枚ぐらい上げてるんですけど、フリッカーに、はい、実際撮ったのは僕と連れで3300枚ぐらい、
3000、すごい、
電車でバッバッバッ撮っちゃうんで、
ああなるほど、
はい、1回で多分10枚とか20枚とか撮っちゃうんですよね、だからまあすごい加算じゃうんですけど、まあ、そこからいい1枚をこうチョイスしていったら、まあトータルで300枚ぐらいになって
10分の1、それでも10分の1、
10分の1はまあいい方だと思いますね、
あそうですか、
はい、昔5000枚取って150枚とか200枚とかありましたね、
写真はもう、
はい、
この試合とかを撮るためにやってきてる感じなんですか、はい、それとも他にも趣味で写真をいろいろ、
ですね、NBA とは別にフリースタイルバスケットボールっていう別の競技があって、
はい、
僕そこの、まあ、カメラマンをさせてもらっていて、普段はまあ動画を撮ってるんですけど、はい、まあ、最近ちょっと、ね、写真もやろうかなと思ってカメラを2台持ってって動画を撮りつつ写真を撮ったりとかはしてるんですけどね、
でも
そこで、
まあ、
はい、
あ、いや、すいません、
まあ、そこでなんか学んだ経験とかをまあ NBA の試合に生かしたりとか、まあ、NBA の試合でも学んだ経験をそっちの方で生かしたりとか、いろいろまあやってるけど、まあでもバスケの試合だけですね、撮ってるの
は。へえ、すごいですね、なんかすごいいい写真がすごいたくさんあったので、なんか、
ありがとうございます、
まあその経験からなんですかね、その撮り慣れてる、
そうですね、まあ十何年前か最初からデジカメを持っていって、写真を撮りまくってたので、まあもう昔からですね、
まあでもそのフリースタイルバスケの、
はい、
まあ、動画とはいえやっぱり何だろう、この見どころっていうか、こういうシーンが、
はい、
とかこういう瞬間が綺麗っていうのはやっぱり、
はい、
分かってるっていうか、
ああそうですね、その辺はやっぱり経験なのかなと思いますね、やっぱり何枚も何万枚も撮ってきたので、なんかは
すごい、
そうですね、まあでもそうですね、ポイントを押さえて、あこの辺そろそろいいところが来そうだっていうところでバババッと連射して、まあ、その中からいい1枚2枚を選んだりとか、
まああとそのやっぱりコービーをずっと見てるから多分、
はい、
その癖だったり何だったり、
そうですね、
あるんでしょうね、そうですか、そのまあ、演出なんですけど、そうですね、
はい、
その普段のレイカーズの試合の演出って、
はい、
まあ、地味だと思うんですけど、
はい、
そのやっぱ他の、まあ、他の会場にもいろいろ行かれてるんですよね、それで、
はい、
やっぱりなんか、あ、クリッパーズの試合とかも行ったことあります。
クリッパーズの試合も行きましたね。クリッパーズの方が全然、全然って言ったら失礼ですけど、
いろいろやってますよ、ね。
クリッパーズの方がいろいろなんかこうやってる感があるというか。
うん、私もなんか私は好きなんですけど、そのレイカーズのその、
はい、
なんだろう、 クラシックな感じで、多分絶対まああえていろいろやってないんだと思うんですけど、
はい、ああそれはあるかもしれないですね、うんうんうん、あの多分好みもあると思うんで、うん、僕はなんかこういろんなもんがあった方がいいかなって思うタイプだったので、うんうんまあ、レイカーズのはちょっとずっとレイカーガールが踊ってるし、
うんそうですね、
かなりの数回数がちょっと他のチームに比べて多すぎるなと思っていて、それとキスカムと、まあ、ダンスカムでしたっけ、
うん、そうですね、ま
あ、それぐらいじゃないですかね、うん、あんまり他ないような気がするんですよね、うん
確かまあなんだろうその感染に対する、
はい、
なんだろうあれもあるんですかねその意気込みっていうかなんだろう、うん、
捉え方じゃないですかね、
う
んまあ、試合がメインだからっていう
のもそういう
価値観というか考え方というかポリシーでやってるのかもしれないし、
そうだってクリッパーズは、まあ、何度か行ってるんですけど、
はい、
やっぱりなんかなんだろう他 の, その例えば、ツイッターとかであの見てると他のチームの、アリーナでなんかこんなのが例えばパラシュートでなんか降りてきたりとか、うん、ボンゴカムがあったりとかそんなのあるんだと思ってたんですけど、はい、なんかクリッパーズでも最近結構そういうの取り入れたりしてて、
そうですね、う
ん、なんかあなんかそういうはやりっていうかなんかいろいろ取り入れたりっていうのはあるんだなと 思いました、ね
はい
うん、だからそれを考えると本当に変わりませんよね。
そうですね、まあ、ガンとしてレイカーズはレイカーズみたいなところが、うんまあ、あるのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
はい
うん、なるほど。でそうですね、その試合の内容なんですけど、まあ
はい、
コービーの試合を見た人は多分多いと思うんですけど、
はい
うん、実際その現場に行ってどんな感じでしたか？
はい、そうですね、うん、なんかこの簡単な言葉で片付けちゃうのはすごい申し訳ないような感じがするんですけどとにかくすごいの一言に尽きるというか、
うん、
他に言葉がちょっと見つからないんですよ ね、
そうですよね、
まあ、あれから1週間経ってもなんかこう、うん、高揚感が抜けないぐらいすごい試合で、
うん、いやあれ本当になんだろうステープルズでいて見てたらもう本当になんか大変なことに、
いや本当にすごかったですね、うん、お客さんの盛り上がり方が今までなかったなと思っていて、うんうん、なんていうんですかね、去年まあ NBA ファイナルを見に行っていて、
は
い、あのゴールデンステートとクリブランドキャバリアーズのゲーム1とゲーム2を見に行って両方ともオーバータイムだったすごい試合を幸運にも見れたんですけども、
はい、
その試合の盛り上がりも結構すご、うんまあ、ファイナルだけあってすごかったんですけど、
うん、
ちょっとそれの次元を超えるというか、
うん、
かつて僕も三十何試合見てきたんですけど経験したことないような雰囲気というか、
うん、
単なる引退試合、引退試合じゃないような感じで、
うん、
なんか NBA ファイナルの本当にゲーム7だとこんな感じになるのかなみたいな。
うん、そうですね、なんかそのテレビとかでも、
はい、
ジェームズ王子かなとか、はい、まあその他の、まあ、そういう実際にファイナルを経験した人とかも、
はい、
うん、もう、まあ、ゲーム7みたいだったって言ってました。
そうですよね、うん、僕もプレーオフとかはファイナルは見たことありましたけど、うん、プレーオフを見たことないですし、
うんうん、
もちろんゲームセブンも経験がないのでちょっと雰囲気がわからないですけども、う
ん、ゲームセブンもねなかなかそんなに毎回あるわけでもないし、
そうですね、うん、海外からなるとそこを狙っていく非常に難しい
ですからね。そう、確かにそうですね、うん、
そうなんですよね、まあ、僕も経験ないんですけども、うん、多分ゲームセブンだったらこれぐらいの雰囲気なのかなとか、うん、もしかしたらそれゲームセブン以上の今雰囲気なのかなとか、うん、そういう感じるような、
うん、
ちょっと異質な感じでしたね、
うんうん、かなり異質でしたねあれはね。
そうですね、う
ん、まあとにかくコービーがひたすらシュートしてるっていうのも異常だったし、
そうですね、最初はもうちょっとなんか穏やかな感じだったんですよね、うんうん、そのセレモニーがあったこともあって、
ね、
うん、みんなでコービー送り出しましょうみたいな、うん、なんか卒業式みたいなそんな感じだったんですけど、うん、で最初にシュートコービー5本連続で外して、
うん、あ、そうですね、
チームメイトもなんかあんまり入ってなくて、
うん、
ジャズにはリードされる展開からスタートして、あ、まあいつものレイカーズな感じだなみたいな、そんな中からスタートしてって、まあ、急にコービーにエンジンがかかって、1クォーター15点ぐらい取りましたもんね。その後全部コービーだったのかな確か。
全部こうそうだったんですかね。
確かそう、ずっと連続1クォーターその最初5本外した後、コービーが1本決めてからずっとコービーだったんですよね。でもその時はまだ1クォーターですし、
そうですね、まあ、
まあ最後の試合だから、まあ、まあこんなもんだろうって言ったらあれですけど、まだなんか、ちょっと落ち着いているというか、まあ、もちろん歓声も上げるし、フリースローの時は MVP コールとかもあるし、まあ、普通の試合とはちょっと違った雰囲気ではあったんですけど、まあまあまあ最後だしなっていう感じはあったんですよね。
そうですね、その試合の展開としても、そうそう、なんか試合の展開もなんだろう、その割と1クォーターで最初ダメだけどちょっとエンジンかかって、
はい、
おコービーってなってまたちょっとこう落ち着くみたいな感じがなんか最近多かったから、そんな感じかなって思って私も見てましたね。
そうですね、あの今年のコービーの傾向としてはやっぱり前半活躍して、まあ、あの後半休むみたいな感じのスタンスが多かったのかなっていう印象もあったので、
そうですね、
まあ、まだいつもの感じなのかなっていうのは、まだ前半は抜けきれないというか、そういう印象が強くて、
そうですよね、さすがに、
はい、
で前半で終わった時は負けてたんでしたっけ、はい、負けてましたよね。でもね
ずっと負けてましたね、
負けてましたよね、
リード一度も奪ってなかったんじゃないのかな確か。
そうだから私も応援しながら、だからその、はい、まあ、最初とか特にコービーがあまりにも、まあ、みんなコービーにいますけどあまりにも入れないから、まあ、それでもやっぱコービーにパスするじゃないですか。
そうですね、
だからもう他の人も決めていいんだからとりあえず勝とうよっていうふうに思いながら、やっぱりあの本人もコービー本人もあの最後の試合に臨むにあたってどうですかって聞かれて、勝ちたいっていう風にしか言ってなかったんで、
あ、そうなんですね、
まあなんかいろいろなんかこうあるだろう、その日になったらいろいろあるね、思うところはやっぱあるかもしれないけど、とりあえず勝ちたいねって言ってたんで、ちょっと勝ちたいなって私もすごい 思いながら応援してました、
ね、なるほど、僕はなんかその勝ち負けよりもまあコービーを少しでも見れればいいかなと思ってたので、ずっとなんか10点差ぐらいで負けてるような感じで試合が進んでってたんですよね。
そうですね、
確か、でその試合展開はあんまり気にはしてなくて、とにかくコービーコービーで言ってくれてることが本当嬉しくて、それをこうずっと遠くから眺めてるような感じでしたかね。
そうですよね、あの実際なんだろう、そのコービーの引退試合とかじゃなくても、
はい、
あの会場に行って見てるとあんまり点数ってなんか意外とまあ見たりするけど、それよりも本当にその、はい、なんかプレーを見てるから、
そうですね、あの数字ってなんかあのテレビで見てるよりも生で見てると気にならないというか、ならないですよね、あまりこう意識の中に入ってこないんですよね。
ね、そうですよね、本当に、
はい、だから勝ってるか負けてるかぐらいしかわからないというか、点数も出てるけども今何点取ってるっていう数字は目には入ってくるんだけども、意識の中にはあんまりこう落とし込まれてこないというか、
そうですよね、なんか、はい、逆になんかあれ勝ってると思ってるのに、思ってたのに負けてるじゃんみたいなこととかも、
あ、それもあります、
ありますよね、
やっぱその試合の流れとか展開の印象が強くて
そうですね、
あ、実際こうだったんだみたいなところはなんかちょっとこう頭の外にあるというか、はい、
あんなになんかおせおせの感じだったのにまだ負けてるんだっていうのもありますよね、
ありますね、それがよく、
そう、それで後半、
はい、
後半からちょっとエンジンがかかり始めて、
そうですね、
まあ4クォーターですよね、本当に
4クォーター最後の3分2分とかですよね、そこまで10点ぐらいはまだ負けてたんですよ、確か、あのそれもだから帰ってきて帰ってきてその再放送というか、ビデオで見た時に、あ、こんなんだったんだと思って、 確かにコービーで言ってるのは分かっていたし、すごい点数取ってるのも分かっていたし、
うん、
負けててそこから逆転したっていうのも、なんかその会場にいた時は掴んではいたんですけども、はい、あ、残り2分から10点もひっくり返したんだって。
そうですよね。
そんなすげえ試合だったのみたいな。
うん、そうそう、だから試合としても、なんだろう、まあ本当にコービーしか打ってないっていう異常さもあるけど、はい、でも試合のなんか流れ、はい、として本当に何だろう、最高というか、
そうですね。そう、改めてビデオで見て、うん、あ、俺こんなすげえ試合見てたんだ、やったーみたいな、
うん、
二重の喜びじゃないですけど、そう、帰ってきてみて、あ、こんなんだったんだっていう実感がまた湧いてきて、またそこでこうグッと感動したっていうのを覚えてますね。
うん、そう、私もあの誠さんが撮った動画の。
はい、
を、まあ、そんなに見れなかったんですけど、
はい、
あの最後のフリースローのやつをちょっと見、
はい、
あの拝見させていただいたんですけど、はい、それを見てもなんかちょっとまた涙がみたいなそれだけで、
最後のシーンすごい良かったですね、うんうん、あそこでジャズがタイムアウトなぜ取らなかったのかっていうのもちょっと気になるところなんですけども、うん、そのまま攻めに行ってシュートが外れて、
うん、
リバウンドを抑えてコービー回して、でコービーからクラクソンにロングパス出して、
うん
うん、でクラクソンダンクしてみんな駆け寄ってきてコービーと抱き合うみたいな、ね、あそこのシーン、
うん、
最高ですよ。その後シャックともね、あの、
うんうん、
がっちりこうハグを交わしてて、
うん、もうその辺
もでビデオ落としたんですけど、なんかこう感慨深い感じでしたね。
いや本当に何だろう、私が見てたのは40点取ったあたりで、
はいは
い、40点いったよってなって、
はい、
でこれまさか50点いくのかなっていう、まあ、その時は、うん、まさか60取ると思ってないんで、
はい、
うん、50いくのかなみたいな感じで言ってたら、だんだんこうまあ50超えて、50超えたあたりで、あの、
はい、
なんだ、その同じく会場に見に行っていたアデリンさんっていう
方、はい、
うん、もうあの彼女にも話を聞いたら、はい、51点から記憶がないって言ってて、
あ、
で私もなんかツイッター、自分のツイッター振り返ったら50、はい、うん、それぐらい51点でなんかもう無言になってたというかそれまではなんか、お、40とかなんかこう、はい、あの点数をこうツイートしてたんですけど、
はいはい、
もう途中からもう60になるまではもうなんか何もなかったですね。もう、
なるほど、うん、そうですね、
うん、もう見なきゃみ
たいな。試合会場にでもいると、
うん
うん、僕そんなに点数あんまり気にしてなくて、
あ、
まあ、確かにすごい点数、本当にでも、うん、その数字よりもたくさん取ってるっていう印象しかなかったん
ですよ、うん、あ、またいったまたいったみたいな。
そうなんですよ、うん、また連続でコービー決めた、また決めた、また決めた、また決めた、みたいな。で、周りのお客さんも、わー、わーって、またコービーだ、みたいな感じで盛り上がってて、
うん、
そうですね、点数、スコアボード写真撮ったり、ビデオ撮ったりして、数字は捉えていても、
うん
うん、またコービー、またコービーっていう印象しかなかったですね。
うん、ああ、なるほど。
はい、
そうだから、な、最後のやっぱそのフリースローで60いった時はもう本当に家で、
はい、
旦那と見てたんですけど、
はい、
もうギャーって本当に何かあったのかっていうぐらい2人とも叫んで、
はい、
うん、もう本当に大変でしたね。なんか、
いやー、すごかったですね、うん、多分ある意味あの81点の試合を超えるような感じだったのかなと思うんですけど、
うんうんうん、そうですよね、
あの80点の試合も確か最後点差ちょっと開いたんですよね、
うん、
負けてる状況からコービーにお尻に火がついて、まあ、バンバン点取るっていう展開はなんかそのジャズ戦と似てるところがあるんですけど、
うん、
最後結局点数かなり離したの で、
うん、
で今回のジャズ戦は本当に残り数十秒、うん、十数秒まで結果が分からないのがハラハラした展開で、
うんうんうん、
コービーもたくさん点取ってくれて本当にもう最高の展開というか、
うん、
はい、
そうですよね。だから本当になんか、なんだろう、ストーリーテラーになりたいって言ったけど、うん、ここまでストーリーを作っ 作れるもんなのかっていうぐらいの、
いや本当偶然なのかもしれないですけど、うん、すごいですよね、その、うん、
結果が分かんない、本当に最後まで分かんなかったっていうのは、
はい、
あれな、多分58点目かなんかで逆転したんですよ
ね。そうですね、あれ残り 31.6 秒のプレーだと思うんですけど、うん、ランドルがこうスクリーンをかけて抜いて、うん、でもダメで相手がすあのついてきたから、この逆側にスクリーンかけて右側にこうドライブしてって、でスリーポイントライン45度ぐらい、あの線踏んでるところから打ってるような感じでしたよね、
うん、
あの時でも僕一番あの、うん、盛り上がったというか、 あの時の動画を実はインスタグラムに上げていて、
あ、インスタグラムの方に、はい、
インスタグラム、あ、ツイッターにももちろん転送されてますけど、うんうん、あのまとめにも多分入ってると思うんですけど、はい、あのそう上げていて、その時にスコアボードを取ってる時にフォーとか言って発狂してる音が入ってるんですけど、それ多分僕の声です、うん、
あ、
僕試合ビデオ撮ってる時に自分の声入っちゃいけないと思って、うん、なるべくこうグッとこらえてるんですけど、
うん、
撮りながらフォーとか言って言ったのは初めてですね
あ、もう
それぐらい本当にもう逆転して、うんうん、あ、勝った、まあ勝ったじゃないけど、
うんうん、
も
う
逆転した、
ね、うんうん、
もうその日はもう負けると思ってたんで、その残り3分2分で10点ぐらい負けて、
うんうんうん、そうですよね、うん、
そう普通は、
うん、
まあまあ逆転はもうないかな、でも神戸いっぱい点数取ってるし満足したし、もう最後残り時間、
う
ん、神戸のプレーを楽しもうっていう気でいたので、その最後の3分ぐらいは、
うんうん、
と思ったらどんどんどんどん神戸ばっかり点数取って、いつの間にかあれよあれよという間に逆転して、うん、うわーってなって叫んじゃいましたね、
うん、いやでもその途中途中で、
はい、
なんだろう、こう3クォーターの途中ぐらいから、
はい、
こう、ま、タイムアウトとかにのコービーがこう映るんですけど、本当に、はい、もう本当に疲れ切った顔してて、この人大丈夫なのかなってい う、ね、うん、この人最後まで、まあ、本当に、まあ、この後もう試合ないから、
うん、
最後までやるんだろうけど、それにしても大丈夫なのかなって本当に、
うん
うん、思うぐらいに本当にハーハーしてたし、うん、大丈夫かなって感じだったんですけど、
そうテレビで見てらっしゃる方はそれが見えてたからすごい分かってたと思うんですよ、うん、このコービーが疲れてるとかっていうのが、うん、僕から見てた席からはさすがにちょっと表情が捉えられてなかったので、
う
ん、
そうですよね、う
ん、疲れてるっていう印象は正直あんまりなかった、うん、実は
もう攻めてるしどんどん、
そう、あの頑張ってんじゃんと思ってて、うんうん、まあ、最後の試合だからまあ当然だろうと思ったんですけど、うん、まだまだいけんじゃねえかっていうのもあったんですけど、ただ後からビデオで見てあんだけ疲れてる表情を見ると、あ、やっぱり本当に最後の力を振り絞って頑張ってくれたんだなと思っていて、
うんうん、本当にもうなんかコートでもう死ぬぐらいの感じで、
うん、
もう全部置いてきたっていう、
そうですね、うん、
そこ引退試合で本当にそこまで全部置いてくる選手ってなかなか、
いやー、いないですよね。
別にプレーオフかかってるわけでもなんでもないし、うん、なんかその後でなんかあるわけでもないじゃないですか、
そうですよね、
もうね、シーズンとかにあれには関係ないし、
うん、
だから、まあ、ね、それがやっぱりコービーだな、
そうですね、まあ、もしかしたらあのコービー今シーズンってなんかその映画のクルーを連れてずっと回ったらしいんですよね、うん、確か、
う
ん、
そうですね、もう結構ここ 2,3 年ぐらいはずっと連れてるらしいです、
そうなんですよ、うん、今シーズンだけかと思ったんですけど、それで多分その自分のドキュメンタリーかなんかを作るんだと思うんですけど、うん、まあ、それの最後フィナーレを飾るために頑張ったのかなっていうのもまあ後から考えてみればあるのかなと思っていて、マイケル・ジョーダンも昔最後のシーズン、ブルーズの頃の最後のシーズン97-98のシーズンだかプレーオフだかカメラクルーを連れてシーズン回ってて、ま
あ
それが実際映画になって、マイケル・ジョーダン・トゥ・ザ・マックスっていう映画があるんですけど、それが2000年頃に公開されたんですよね。今多分 YouTube でフル動画見れると思うんですけど、はい、検索すると、
うん、
1時間ぐらいの、まあ、ちょっと比較的短めの映画で、
うん、
そうやってましたね。だからそれをなんかこうコービーもやろうとしてるのかなと思ったりしてるんですけど、
あ、まあ絶対何かしらその後で ドキュメンタリーにはなるんだ
ろうな。なりますよね、きっとね。
だからもうそれもすごそうですよね。
そうですね、うん、最高のエンディングですし、
うんうん、だからそのなんだろう、裏側も多分見れるわけじゃないですか。
あ、そうですね、うん、あのベンチでの様子とかロッカーでの様子とかですよね、
うんうん、その、はい、後とかね、その会場入りする時とかもそうだし、なんかロッカールームでシャンパン、
うん、浴びてたみたいですね、
うん、そうですね、後からあの写真が公開されましたけど、
うん、
じゃあそのなんだろう、じゃあその見に行って一番印象に残ったのってその58点目の
やつ。ああ、そうかもしれないですね。やっぱ逆転したってのはすごい大きかったですよね、
うん、
まさか勝つとは思ってなかったってさっきも言いましたけども、うん、そういう感覚で見ていたので、うん、いや、こんなすごい試合見れて幸せだなと思って、
うん、そうですよね、だって負けてたら勝つとバーってこう、
はい、
落ちてくるじゃないですか、あのひらひらが、はい、負けたらなんかどうだったんですかね。負け
ても、そう、あれ気になるとこですよね。負けても神戸ありがとうっつって、まあ、あの花吹雪がブワーって舞うんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
でも負けちゃったしなみたいな雰囲気にもなるじゃないですか、
うんうん、やっぱり気持ちも違いますもんね。あの、勝ったって言ってバーってこう出てくるのと、まあ負けたけど、うん、ありがとうみたいなの。まあまあそれもまあ別に多分いいはいいと思うんですけど。
そうですね。うん、いやでもその試合展開も最高だったし、本当にいい形で呼ばれてよかったですよね。
うん、本当そうです
ね。それがまたその花吹雪の演出もなんかこうより一層、なんていうんですかね、良かったというか。
うん、
はい。
うんうん、そうですね、その最後にこう、あ、最後にコービーがこうスピーチしたの。
そうですね、はい、スピーチして、
うん、どうでした？
まあ僕英語実はそんなに分からないので、うん、なんて言ってるかそこにいた時は分かんなかったんですよ、
うんうん、
後で訳を聞いて、ああそんなこと言ってたんだなと思って、はい、
マンバアウトだけは分かりました。
マンバーアウトはどう訳すかが楽しみでしたね。いろいろ日本のテレビでは訳されていて、さよならとかありがとうとか、
うんうん、
そんな感じで訳されてましたけど。
あ、そうなんですか。
はい、
マンバーアウト
なかでも、はい、表現としてその訳すふさわしい言葉がなさそうな表現ですよね、
うん、そうですね、もうそのままマンバーアウトとして覚えておいてほしいですけどね。
うん、うんあのどうなんですか、投げさん的にはその解釈としてはどんな言葉がふさわしいと思います？
役として、何ですかね、あの何だろう、前あのアメリカンアイドルってあるじゃないですか、はい、あれで、司会のライアン・シークレストって人が、はい、あのいつもその番組を最後に Secret Out って言って、
はいあはい、
終わってたんですよ。
あ、そうなんですね、
うんうん、でまあ、他にも言ってた人がいたのかは知らないんですけど、
はい、
うん、でもなんだろう、マンバアウトって前もなんか言ったことありますよね。ないの
か。あ、コービーがですか、
うん、
あ、そうなんです。
なんか初めて聞いたわけではないような気がしたんですけど。
あ、はいはい、
うん、でもなん、なんですかね、だからその Secrets Out とかっていうのは、なんだろう、はい、その放送だから、はい、まあ、終了みたいなニュアンスが、
うん、結びの言葉的な感じですよね。
うん、もうそれで放送も終了ですみたいな、はい、なんだろう、こうニュアンスがあるなとは思うので、うん、なんかこれで、まあ、さようならとかよりも、なんかもうこれで、はい、もうピリオドを打つみたいな感じです
よね。そうですよね。あの多分なんていうんですかね、ドラマとかとかで、あのその映画とかで言うと、うん、フィンって書いてあるじゃないですか、うんうん、あんな感じのニュアンスですよね、
うん、カンですよね。
カン、そう、カンですよね、うん、そう
カンってこうでっかくこう、
うん
うんうん、
それをまあ言葉で表現したというか、そんな感覚ですよね。
そうですね、うん、でしかもそのマンバアウトって言って、でコービーのサイトでマンバアウトって書いた T シャツが売られて、
はい、あ、売られてたんですか、うん、もうその見てなかったサイトまでは。
そう終わった後にすぐかな、マンバーアウトっていう T シャツが売られてるから、はい、もう全部計算
されてたっていう。あ、そうなんだ。じゃあスピーチは考えてて、最後にあのセリフ言うことも多分じゃあ聞きましたんでしょ
うね、うんうん、だからスピーチのその元々なんかあのもスピーチ自体は、まあ、その場であれしたのかも分かんないですけど、はい、最後はマンバーアウトっていうのは決まってたみたいですね。
でもその前 What can I say? とかって言ってましたね、うん、なんて言えばいいのかなみたいな感じで言って、うんうんうんうん、
そうそうそう、
あの多分そこを取り繕う言葉を考えてたんですかね。
うん、そうですね、
はい、
うん、だから その T シャツが売られてたから、なんかさすがコービーもなんか全部決めてる
って 計算づくだったんだなみたいな、
うんうん、っていうのが、うん、あのなんか記者かなんかのツイートで見ましたね。
あ、そうなんですね、
うん、だからじゃあ終わった後とかは、うん